橋口友心さんはこの世を去られました。亡くなったんです。テープをいろいろ調べてるうちに、佐賀少年刑務所で内観終わった人の約25人ほど集めて座談会をしたことがあります。ちょうど秋の最中で非常に空気の良いありがたい日でありました。話の内容は、宮崎刑務所を釈放されたのは1月でした。シャバイ出て無一物、その中からどうして今日の地位財産ができたか、苦闘物語。約3年に近い初めの苦しみをいろいろ少年の質問に答えてお話しくださいました。佐賀少年刑務所におきましての座談会の一節であります。道を探していらっしゃる人には参考になると思いまして、今から聞いていただきます。
内観実習修了生の皆さんと橋口さんを囲んでいろいろ座談会した時の録音であります。どなたか橋口さんにご質問ありませんか。何でも構えへん、その一遍聞きたいなということがあったらですね、この際聞いてください。前に奈良少年刑務所で録音してくださったの聞いておる人はですね、あれからもう1年半になるんですよ。でその後、そんな前科10班とかヤクザの親分とかいうようなやつはもう一時的なことで、とてもそれはあと更生するなんて無理やろと世間一般の人はそう思ってますよね。ところが外に出て3年9ヶ月と10日になるんですが、その間、まあ、皆さんはおそらくそういう組関係なかろうと思うけども、もしそういう人があったらですね、外に出るについて心配ありますよね、誰もが。そういうことに伴う相談を今おっしゃってくださっていいと思うんです。ご質問ありませんか。なければ橋口さんにいろいろもう話してもらおう。その話の中からまた質問があれば聞いてください。それではどうぞ。ちょっと持ってやってください
。うちが今紹介に預かりました橋口です。かつては私も3年9ヶ月と10日前までは宮崎の刑務所に服役しとった受刑者の一人です。で皆さんにお話しするのは、決して私がその講師であるとか偉い先生であるとか言うんで来たんでもなくて、私が苦い体験の中から皆さん方のお若い方が再び私がたどってきたところの苦い経験を一日でも早いうちにやめていただいて、そして今私が辿っている幸せな道に入っていただきたいと、ただそれだけを願って皆様方に過去の私の辿ってきた話の中からいい体験になると、いい話だったということであれば幸せだと思ってここにお伺いしたようなわけです。で皆さん方にご質問をとお願いしても、ちょっととっきりでご質問もないかと思いますんで、私が宮崎の刑務所を出所してから今日までの歩みの一端ですね、これを皆様方にお話ししたいと思います。先ほども言ったように、ちょうど出ましてから3年9ヶ月と今日で丸10日です。出所しましてからはうちの元の若い連中はみんな、私は刑務所に在所中に今度帰ってきたならばうちを一家を全部解散するということを前もって、吉本先生の方からテープで発表していただき、それをまた日向日々新聞が取り上げてくれまして、それを郷土の方に発表していてくれた。それでまあうちの元の若い連中はどっちかというと、まあ半信半疑だったわけですね。 本当に親父は解散する気だろうかというようなふうに、まあ、考えとったわけですが、まあ、私帰りましてから、方面向かいも全部断るし、そしてうちに帰ってからも方面祝いも全部お断りして、うちに謹慎の形をとっておったわけです。でその間に、まあ、うちの若い連中、残っとった連中がみんな来て、本当に親父さん解散するのかというようなことで、もうわしの決心は全然変わりはないから、今までみんなに苦労かけたけれども、これから私についてきたいという人があったならば、片木さんの道で私の後からついてきていただきたいということをお願いして、そして一家を解散したわけですね。当時は私も財政的には非常に逼迫しておりまして、というのは2年の刑を終わって帰ってきて、それで社会に25日いてまた2年の刑で入ったわけで、その間の空白状態が約4年とちょっと、未決まで合わせますと約5年ぐらいの空白状態があって、それまで蓄えとった財力というものはもう全然なくなっていたわけですね。それで帰りましてからも、やはりうちの若い連中は、私の留守中うちの家内から小遣い銭ももらってやってるわけですから、うちの財力というものは一つもなかったわけですね。でもううちに帰ってみましたところが、もう本当にもうみすぼらしい格好でしたよ。それでなんとかこれを立て直しをしたいという気持ちが強かったので、一番最初帰ってから約2週間ぐらいはうちに閉じこもって、そして外に出なかった。なぜ出なかったかというと、昔だったならば帰ってきたらすぐ方面祝いとか、そういうことで人を寄せてまたお金でも集める方法もあったんでしょうけれども、自分が宮崎の刑務所に服役中に約6ヶ月間真剣に内観をさせてもらったおかげで、もうそういう気持ちは全然ない。社会の人に対しても本当にこれは迷惑のかけ同士だったと、また若い者に対しても自分が間違った道を踏んで、社会に受け入れられない道を踏んで歩いてる自分の後からついてくる若い者は決して幸せではない。本当の幸せというのは自分が社会に受け入れられてこそ初めて若い者の幸せがあるんだということに初めて気がつかせていただいたんで、なんとかこの方向で進んでいきたい。それにはもう面目がなくて外に顔向けがならないという気持ちが強かったんですね。だから外に出られなかった。それでも意を起こして、まあ、どうか今度から生まれ変わった気持ちになってやっていきますから、今までのことはご勘弁してくださいと、今からの私をどうぞ見守ってくださいと言って、まあ一軒一軒歩いたわけです。そしてさて仕事に一番最初取り掛かったのが何だったか、金がない。隣が地金屋さんでね、自転車を150円で分けてもらったんですよ。もう全然乗れない自転車を。そしてそれを修繕する金がないんで、うちの家内の弟が自転車をやってますんでね、来てくれと。それで家内の弟に来てもらって、今兄さん金がないから、俺が、ある程度財力ができたら必ず倍も3倍もして返すから、これ修繕してやってくれと言って、タイヤからの新品つけてもらってね、ようやく乗れるような自転車にしてもらって、そして醤油を売って歩いたわけですね、1本ずつ。なぜその醤油を売って歩いたかと言いますと、私が謹慎中に、2週間の謹慎中にね、その当時から遡って約5年ぐらい前に、私がまあ現役の時代ですね、その時代に私に鹿児島の刑務所に服役中に、親父さんどうかもう私肩になりたいと思うから杯返してもらえないだろうかという相談がかかりましてね、その若い連中に私杯返してやったんですわ。その時にお前俺の前に出てくる時には必ず肩さんとして現れてこいと、お前が極道の真似でもしよったらもう承知せんぞと、立派な肩さんになると打って杯返してやったところが、もう私忘れてたんですよね。ところが鹿児島に帰ってから、今度橋口組は解散するというようなことで新聞に大々的報道になりまして、それでそれを新聞読んだその男が私のうちに来たわけ。その時に前掛けを着て丸善醤油というその発表を着て外交員になってきたんですね。それで醤油を一箱私に寄贈すると、これをどうぞ使ってくださいと、私はそれを受け取るわけにいかんと、君が自身の醤油であるならばね、これをいただいてもいいと、だがしかし君は外交員でその品物は会社の品物なんだから、それを受け取るわけにいかんから、 買い取らせてもらおうと言って、まあ卸価格でその一箱を分けてもらったわけ。ところが、私の気持ちがすまないからってんで、あと3本くれた。それだけはほな心よくもらおうと言って、その3本もらって、その3本とももったいないもんだから、1本うちで使って1箱と2本、いわゆる12本ですね、これを、まあ、一軒一軒売って歩いた。ところがこれがよく売れるんですね。でその資金というのは、その800何本の資金はどこから出たかというと、地金を買って歩いたんですよ。で1日75円とか、今吉本先生とね、こちらに来る途中で汽車の中で話したんですが、本当に懐かしいんですよね。1日75円、150円、昔の私だったら150円とか200円とか、そういうビュータル金はね、金とも思ってなかった。ところが真実働いてみるというと、75円、150円という儲かりが非常に貴重なものに見えるんですよね。それで今お話しするのもおかしいぐらいですが、本当のところ米の飯を食わなかった、絡むこと。そして頑張りとしているうちに、まあ少しずつ儲かって、金が余裕が少し、ほんの少しですね、ほんの少しというのが1000円台です。それができたんで、その時にまあ醤油を買ったわけですがね。それで醤油を1本ずつ売って歩いているうちに、私自身が売って歩いているという感じが一つもなかった。これも内観させていただいたおかげで、商売をさせていただいている、商いさせていただいている、これを買っていただいているから自分の成り合いが立っていくんだと、ありがたいことだということを考えた。またその買っていただく人も、買っては私がいじめた人がたくさんいる。直接手を出さなくても、橋口組というものがあるばかりに、枕を高くして寝れなかった人たちが私の品物を買っていただく。言葉を変えて言うならば、あの橋口というのが勝手を私たちをいじめたんだから、あれが仇になったらいじめてやろうじゃないかと言われるのは本当なんですけれども、これをしないで私を温かく迎えて、そして私の品物を買ってくださる、この気持ちがもう何とも言えなかったわけですね。だからもう毎日を本当に朝早くから夜遅くまでコツコツコツコツ売らせていただいて、で買っていただいているうちにだんだん資金ができて、そして今度は五度の商売をやったなら、橋口さんまだうんと儲かりますよと言うんで、今度は五度を買いに行った。熊本県の有沙ですね、あそこに肥後萩原商店というのがございますが、そこの親父さんに、私は昔はこうでしたと、がしかし今はこうやって、立派な職業人になりたいと考えてますと、つきましては私に資金がありませんと、だから これだけほんの少ない額ですけれども、これだけ卸でやっていただくわけにいきませんかとお話ししたところは、快く承知していただいて、はいと、他の人にあげるよりも幾分安くしてあげましょうと、生まれて初めての商売だから少しでも安い方がいいでしょうからと言って、またこの方が協力してくださった。それを伝え聞いた婦人会の人たちが、橋口さんがそんだけ立ち直るんだったら私たちも援助しましょうと言うんで、婦人会が全部立ち上がって私の品物を買ってくださる。それで品物がどんどんどんどん売れていって、今度はまた少し金が貯まってきた。それで今度は御座をやめないで、御座もやりながら一つプロパンガスの方に切り替えていったらどうかという話が出ましてね。それでまたプロパンガスの小売、これがまた10本買って、当時10万円の金が貯まったんでね、その10万円の金を持って鹿児島に出向いて、そして鹿児島の卸屋さんから事情を話して買って帰る。25本買って帰る。そして25本を全部現金化して、また25本を買いに行く。そしてまた現金化して、また25本を買いに行く。こういうふうにして、どんどんどんどんお得意さんを増やしていって、そして今では約500件ぐらいですね。